はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書の三章の説教と呼ばれているところですね。ここをシリーズでずっと読んでいます。イエス様が山の上でお弟子さんたちに教えたこと、語ったメッセージのところですね。今日もイエス様が私たちにどんなことを語りかけているかな、そういうつもりで一緒に聞いていきたいなと思います。で、今日のテーマといいますか、今日の内容は良い行いということですね。善行って書いてありますけど、良い行いについてイエス様がどういうことを語っているかを一緒に聞いていきたいと思います。ではですね、早速一節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方はぜひ一緒に読んでみてください。一節をいきます。せーの。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。はい、こう書いてあります。善行、良い行いをするときには人に見てもらおうとしないこと、このことをイエス様が語ってますね。どうして人に見てもらわないようにするのか、人にね見られないようにするのかというと、天の父のもとで報いをいただけないことになっちゃうからですよ、そのようにイエス様は教えています。今日の一つのキーワードといいますか、それはこの報いっていう言葉かなというふうに思います。ちょっと今日はね、変なところで新共同訳のやつだとタイトルのところじゃないところで切れてますけれども、報いということ、それをテーマとして一緒に見ていきたいと思うんですね。報いっていう言葉は、日本語のニュアンスといいますか響きで言うと、どっちかっていうとこう復讐的なね、悪い意味で使われることが多いのかなというふうに思いますね。報いを受けろみたいな感じで、なんか悪いことやった人がそれを裁かれるみたいなね、そういうところが報いって言葉だとちょっと印象としてあると思います。でも今日の言っているところの、その天の父のもとでの報いっていうような報いっていうのは、ちょっと意味合いが違いますね。その復讐的な意味合いじゃなくて、どっちかっていうと、良い意味での報い、リワードっていうんですかね、ご褒美って言ったりですかね、そういうような意味合いでの報いという言葉が使われているわけですね。ですから神様からご褒美、ちょっとね、言い方が荒れすぎますけども、神様からご褒美をもらうっていうんだったら人に見せるんじゃないよというふうにイエス様は言ってるわけですね。いくつかこう具体例もイエス様話してくれてますので、まず2節をちょっと一緒に読んでみましょうですかね。じゃあ2節読んでみます。せーの。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている、というんですね。施しをするなら目立っちゃダメだって、そうイエス様は言うんですね。施しっていうんですから、貧しい人とか困っている人にお金だったり、物であったりとか、渡して助けるって、おそらくそういうことでしょうね。ラッパを吹き鳴らすって、ちょっと私たち当時の文化は想像できませんけども、施すぞっていうのは分かるような形でね、おそらくやっていたということでしょう。そういうことをしてはいけませんよって、目立っちゃダメ、人に見せてはいけませんっていうんですね。なぜかというと、彼らはすでに報いを受けているからです、こう言うんです。どういうことかというと、すでにもう人からご褒美をもらっているということですね。人に見せようとしてやっているわけで、でそれをみんなに見てもらって、でみんな何て言いますかって、わー、あの人立派だねって、わあんなに施してえらい、なかなかできたことじゃないよあれはって、あの人は立派だって、そう言われる、これも受け取っている報いということですね。ですから、その人は見てもらおうとしてってね、一節で書いてありますから、見てもらおうとしてやって、見てもらって願っていた通り褒められてよかったね、終わりということになるよというふうにイエス様は言ってるわけですね。もう願っていた通りの賞賛を受け取ってるわけですから、神様には何も求めてないわけですから、そっちじゃなくて、はい、よかったよかった、褒められたねって言って終わりだということですね。もう一個例が出てきます。じゃあ今度5節一緒に読んでみたいと思いますね。じゃあ5節の方を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。祈る時にも あなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。祈る時も見られちゃダメだって、わざわざ目立つところに行って、おーしようって言ってね、いかにも敬虔な感じで祈るんじゃないですって、まあ、そういうふうに言うわけですね。なぜなら彼らはすでに報いを受けているんだ。ちょっとピンとこないかもしれませんけれども、イエス様が話しているこの相手のね、ユダヤ人の社会の中では、みんな小さい頃から旧約聖書を学んで神様に従うんだよって、まあ、そういう意味ではね、とってもよく教育を受けているわけですから、信仰的であるということ、熱心に神様にしているっていうことは評価の対象なわけですよ。それはみんなの称賛の的になるということですね。ですから、あの人また祈ってるねって、おーすごいね、あの人はまた賛美をしているね、立派だな、あの人の信仰は、ね、さぞかし神様をね、ああいう人はね褒めてるだろうねってみんなに言われる。ならばそれはあなたが望んでたことだね、よかったね、終わりっていうことだということですね。神様的にはどうでしょうかね、わかんないですよ。私はもう神様のね思いを勝手に代弁することはできないですけれども、でも、あ、よかったねって、それで終わりじゃないでしょうかね、褒められたかったんだねって、みんなからよかったよかった、偉いねって言われたかったんだねって、よかったねって言って終わりですよね。でも神様が与えたかったものは全然見向きもしないわけですから、それは受け取る気もないし受け取らないって、それだけのことだって言うんですよね。ポイントは何でしょうかね、この話の私たちが心を止めるべきことは何でしょうか。それは誰の目を気にして生きているのかということだと思いますね。誰のために生きているんですか、あなたは、という問いかけだと思います。あなたは結局一体誰の目のためにやってるのか、そのことを今日問われているんだと思います。面白いんですけれども、この最初のところで善行をしないようにって書いてある、この善行、良い行いっていう字のね、これですけれども、普通、まあ、私たち善行っていうとね、誰か人のために良いことをするとかね、世のために良いことをするっていう善行だっていうふうに思ってますね、まあ、でもこの聖書の中ではこの善行っていうのは義の行いっていうことなんですよね。義の行いっていう意味の言葉なわけですよ。で、義の行いっていうのは結局何なのかっていうと、義っていうのは聖書に出てくるのは神様の良し悪しなんですよね。神様との関係において良いということを義というふうに言うわけですから、神様が良しとされることということなんです、そもそも本来が。だけどここでは人の前で善行しないようにっていうわけですよね。人の前で見てもらおうとして、結局それは神様に良しとされることじゃなくて、人に良しとされたくてやっていること、あるいは世間に、私に良いとされるためにしていることであったりするということですね。2節でも5節でも偽善者たちよっていうね、偽善者たちっていう言葉が出てきます。ちょっとねぐさってくるような厳しい言葉ですけれども、この漢字はよくできていますよね。なんて書くかというと、人のために良いと書いて偽善ですよね。人弁でためで良いですから、人のために良いと書いて偽善、まあ、この今日の話としては非常に的を得ている漢字が使われているわけですね。私たちの文化の中では、私たちが生きている社会の中では、人のためにっていうこと非常に良いことだとされます、得だと。別にもうクリスチャンがね、人のためにいいことしてたら悪いってことはないんですけれども、でもそうですね、人のために、世のために役立つことをしなさいって、役立つ人になりなさいって学校ですら言われてしまう、まあそうですね、まあ、それが評価のすべてだからです。なぜなら神様はいないからですね。その感覚の中にはいないからですね。でもイエス様は何て言ってるでしょうかって、神様の目に良しとされることを行いなさい、その時は人の目なんか気にすることはないのだって、そう言ってるんですね。神様の良しとされること、神様に良いことをしなさいって、まあ、そう言っているんですね。あなたはどうでしょうか、あなたは一体何を基準にしてやっていますか、生きていますか、そして誰の目を気にして生きているのでしょうか、 ぜひこのことを最初に問われていることとしてよく考えてみたいと思います。さあ、じゃあ次の点に行ってみましょう。3節4節をご一緒に見てみたいと思います。3節4節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。はい、人にね、見られないようにって、誰の目を気にしているのかって、もうこれだけでね、十分、強いメッセージだと思いますけれども、イエス様はドキッとするようなことを言った後で、さらにその斜め上を行くっていうのがね、イエス様のいつもの、教えですね。ここでも人にどころか自分にも気づかれるなって言ってるんですよね。自分にも気づかれちゃいけないって、右の手がしていることを左の手に気づかせるなってこう言いますよ。どういうことだって思いますけれども、そういうことなんですよね。もうなんとなく私たちは感覚で分かりますよね。右の手がしていることを左の手、だそれはもう認識してもいないぐらいっていうことですね。脊髄反射じゃないですけれども、もうそれを、あ、俺いいことやってんなって思ってやってるわけじゃないっていうことですよね。だから右の手がしていること、もう何の気なしに良いこと、それは神様の目に良いことってことですけれども、しているって、そうありなさい、そう教えてるんですよね。でこれは、まあ、さっきの話と合わせてもそうだと思いますけれども、まあ、これも私たちの文化の中で、まあ、なるほどってこう思うところがあるような気がするんですよね。さっきは人にね、見てもらおうとしていいことをするなって言いましたけれども、私たちこの日本の感覚では違う意味でそれがあるっていうことですよね。つまり、まあ、人に見られているところで良いことをするっていうのに照れがあるっていうか、ちょっと気にしちゃうっていうね、むしろそれを気にしてしまうっていうところがあったりするのではないでしょうか。まあ、少なくとも私はあるので言ってるんですけども、皆さんも心当たりはないでしょうか。まあ、例えばなんかちょっとここでこのことをしちゃうと出しゃばってるみたいに見えちゃって、なんか他の人からどういうふうに言われちゃうかしらっていうふうに思ったりとか、あるいは、まあ、ここまでしちゃうとちょっとあれかな、余計なお世話なのかな、でもなちょっと困ってるみたい、でもちょっとやめとこう、あ、他の人言ってくんないかな、アイコンタクトとか言って、まあ、そういうことがあるかもしれないですよね。これは結局何かっていうと、まあ実は人の目を気にしているということですよね。結局はそれ、人の評価を気にしていて、そしてその後に出てくる自分の評価を気にしているということなわけですよね。だけどそれも必要ないということを言ってるわけですね。その評価も必要ない、自分の目にも気づかせるなって、あなたの自分の評価も必要ないって、なんででしょうかね。それどうしてかっていうと、人にどう思われても関係ないって、自分の評価その結果どうなっても関係ない。なんでかっていうと、神様はイエス様にあって私たちの評価をいつも100点にしてるからですよ。私たちは100点なんですよ、イエス様にあってですよ。ここ大事なことだから強調しておきますけども、まあ、実際はどうかわからないけれども、イエス様にあってイエス様はね、私たちの罪全部取り除いて本当に良いものしか残ってないわけですから、神様の目から見てイエス様を着ている私たちは100点なんですよ。だどうしてそれでね、なお人の評価、そして自分の評価を気にしなければいけないのでしょうか。でもいかにそれに縛られていることでしょうか。あなたはイエス様にあってすでに神様を100点としているんだから、他にもう気にする必要はないわけですね。自分で、ああ私いいことしてんなって、しちゃってんなって、あ大丈夫かなこれっていうふうに意識せずに、神様の御心を行いなさいってそう言ってるんですよね。イエス様のようにしなさい、イエス様があなたにしてくださったようにしなさい、その時にどんな評価ももはや気にする必要はないんですよね。ぜひこのことを2つ目に覚えたいと思います。さあ、次行きましょう。最後です。5節6節をご一緒に読んでみたいと思います。5節と6節を一緒に読んでみましょうですかね。いきます、せーの。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。 そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。はい、ありがとうございます。こう書いてありますね。祈るには隠れて祈りなさいって最後イエス様は教えていますね。まあ、ただここで言ってるのは物理的にっていうことを言いたいわけではないですよね。まあ事細かくね、奥まった自分の部屋に入って戸を閉めろまで言ってますけれども、まあ、そうしないと祈っちゃいけないという意味ではもちろんないですね。だとするとこれから私たちは結構大変なことになって、いつも隠れてどっかになんか 見られてないかなとか言って神様に祈らないといけなくなっちゃうので、もちろんそういうことではないんですけれども、まあ、言わんとしていることはやはり私たちには伝わってきますね。まず一つは自分の信仰を人の称賛を受けるために使ってはいけないということですね。自分のその信仰をみんなから褒めてもらったり、あ立派だねって、その信仰を持っている人々の中ではそれ確かにそうかもしれないけれども、でもそれを求めるために使ってはいけないということです。自分の信仰を自分の評価のために使うなって、でもこれは私は結構ぐさっと胸に刺さることだなと思います。僕にとってはこのことは自分のですね、一番大きな最初の悔い改めの時がありましたけれども、その時とすごく直結している話なんですね。自分の信仰を自分のために使うって、まさにそれだなっていうのが僕にとっては大きな改心の時にあった出来事だったですね。この話何度かしてますけども、そこにちょっと絞ってお話をしますと、それは僕の大学生の時の出来事です。大学2年生の春ですけれども、その時私は、クリスチャンの学生たちの集会に出て、そこでリーダーをしていました。そして特に賛美のリードをしていたんですけれども、まあ私はですね、まあ、その時にものすごく傲慢な、今日ね、あの傲慢なもの嫌われるって言われ書いてありましたけど、まさに傲慢っていうか傲慢っていうかね、そういう感じだったですね。まあ、偉そうな感じなんです。今でもそうなんですけれどもみんな笑うんですよね、これね。ちょっと心配になってきました自分ででもまあ、 よく言われますでもそうだったんです。で要はですね、もうまあこうみんな俺についてきたらいいんだっていうね、もうとにかく俺が正しいんだっていう、まあ、そういう、 こうブロードーゼングっていうんですかね、そういうやり方でそのチームの働きを私はしていたんです。だから、まあ、正直あんまり仲が良くなかったですよね。非常に悪い雰囲気だったと思います。それは今思い返せば人に僕のせいだったなってよく分かりますけれども、まあ、当時は若かったですからよく分かんなかった、気づかなかったところがあります。でもですね、一番ひどかったことは何かっていうと、私の心の中ですね、その時僕はどういうことを考えてたかっていうと、僕の力でね、この人たちを神様に導くんだって、まあ、そういうふうに心から思っていたんですよね。それは悪い意味で思っていたんです私の力で神様に目を向けさせるんだって、まあ、そう考えていました。それで、まあ、当然良くない感じになって、そのメンバーの一人だったクリスチャンの先輩からはっきりと、光それは違うと思うよって、神様がそれはなさることだっていうふうに注意をしてもらったんですね。それはものすごい僕にとってはぐさってくることで、全くその通りだったのでグーの音も出ないみたいな感じだったですね。でまあ、皆に謝って、で、まあ、すごく良い関係にはなりました。でその後で、でもふっと御言葉を通して気づかされたことは、今まで私は全然謝ってこなかったんだって、悔い改めてこなかった、つまり人にはね謝りますけれども、神様にはね悔い改めてなかったんだって思ったんですよね。何をかって言ったら、あなたを利用して私は自分を高めようとしていたって、ずっと神様に敬虔なふりをして、でもその実神様を用いて私は自分を高めようとしていたって、そのこと本当にナチュラルにやっていて全然気づいていなかった、なんて恐ろしいことかっていうふうに気づかされたんですね。それで本当に大きな悔い改めをしました。そこでイエス様が私のために十字架にかかったっていうことがすごくよくわかる体験をして、それは私にとって大きなターニングポイントになりました。すでに報いを受けてるんだよってイエス様は言ってますね。それは人からの称賛っていうかもしれないけど、もっと恐ろしいことかもしれないですね。それは本当にそのこと自体がもう神様を利用してまでね、自分を高めようとするそのこと自体が罪なんだって、そのことを私はその時に気づかされたんだなというふうに思うんです。祈る時にはみんなの前で、あたかも私は信心深いんだって、そうするのはやめなさい、その信仰を、その良いものを 自分のために用いるのはやめなさいってそう教えてるんですね。もう一つは、まあ、これはそのまま言ってる通りですけれども、隠れたことを見ている父に祈りなさいって、そのまんまのことですね。つまり隠れたところで見ている父に祈るってのは、隠れたところに行って見る祈るわけですから、一対一でということですよ。神様との一対一の時間、神様と一対一で祈る時間を本当に大切にしなさいっていうことをイエス様はここでもう一つ語っていると思うんですね。最後に私たちにこうして問いかけられていることは、あなたには神様と二人きりでね祈る時間、部屋がありますかっていうことですね。神様と二人の部屋はありますか。それ物理的なことじゃないですよ。なんか私の家のね、あの部屋がそうだっていうことでも別にいいんだけど、でもそういうことじゃなくて、本当にその神様とだけ向き合うその時があなたにはあるのかっていうことだと思うんですね。イエス様にはあったんですよね。イエス様は本当に聖書を読んでいくと、人里離れたところに行って一人祈っていたっていう姿がちょくちょく出てきます。イエス様は十字架にかかる前の晩、ゲツセマネの園っていうところで祈りますね。これもそのことをよく表してるんですよ。その時弟子たちを連れて行きますよ。で結果的にみんなが見ている前でイエス様は捕まることになるわけですけれども、イエス様は普段はですね一人でそこ行ってたんですよ。だから裏切り者のユダもそのことを分かってたわけですよね。みんな知ってるんです、イエス様がある時間になるとふって一人いなくなるって。でどこ行ってたかっていうと、エルサレムの周辺だったらゲッセマネの園、いつものあの場所でイエス様は一人いつも祈っていたって。だからユダも分かるわけですよね。あの時間にイエスは必ずあそこに行って祈るって、だから真っ暗闇の中兵士を連れて行けばよいって分かるわけですよ。あるいは、ヤコブとかペトロとかヨハネだけ連れて、祈りに行ったって言いますよね。なんででしょうかって、それはわざわざ書いてあるのは普段は一人で祈りに行ってるからですよ。イエス様は人里離れたところでいつも神様と二人の時間を過ごしてたということですね。本人だからね、それはするでしょうよって言うかもしれないけれども、でもそれは私たちにも教えている姿だと思いますね。で、このことは本当に私たちにとって神様の子であるね、イエス様がそうしてるんだから、私たちにとって本当に必要なことであるわけですよ。神様と二人になる時間をあなたは取っているでしょうか。イエス様は忙しい人だったんですよ。めちゃくちゃハードな人だったんですよ。今風に言えばトップアイドルっていうかね、ずっとカメラがついてきて追っかけがついてくるような、そういう感じですよ。車もないですからもっと大変かもしれない。だってある時には狐には穴があるのにって、枕するところもないわってイエス様は言うわけですよ。ずっと周りについてくる人たちがあるからですね。でもその中で朝早くであったり夜遅くであったりでイエス様はその時間を取っていた。私たちはどうでしょうかって。だから朝早く起きろって言ってるんじゃないし、夜遅くまで起きてろって言ってるわけでもないんですけれども、そのイエス様がそうであったけれども、私たちにはイエス様には必要だったけど必要ないでしょうかね。そんなことはないですね。でもそれはなんかこうスパルタ式に言ってるわけではないですよ。それは本当に必要で恵みの時であるから言ってるんですよね。神様との隠れたところで二人で会うその時間は得がたい恵みの時なんですね。そこで受け取る報いっていうのは本当に大きいものなんですね。神様ご自身であって、そして神様が与えようとしているものだからです。私の尊敬しているある先輩のね、牧師先生いますけれども、ある時期にものすごく本当につらい課題にぶち当たったことがあるというふうに話をしてくれました。でその先生は本当にそのことですごく悩んでいたんだけれども、その中で朝のデボーションの時間、つまり聖書を開いて祈る時間の時に御言葉が与えられて、ちゃんと神様が私を見ていてくださる、分かっていてくださるってことが分かった、それだけで十分でしたねって言ってたんです。そのそれだけで十分でしたねが私にとってはすごく印象的だったですね。でもそれ私もすごくよく分かります。他の誰かが分かってなくても、他の人が誤解していたとしても、でも関係ない。神様が分かってるんだったら、イエス様が分かってくださってるんだったら、もう他に必要ないじゃないですか。それぐらい大きなことなんですよね。だからあなたは神様と二人で向き合う時間を設けなさいって。あなたに用意しているものがある、神様があなたに用意している報いね、リワードを、ご褒美をあなたは受け取りなさいって、そのことを 今日最後に招かれていると思いますので、ぜひ覚えて考えてみていただきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持ちたいと思いますけれども、今日は第一に、あなたは誰の目を気にして歩んでいますか、誰のために生きているのでしょうか、また、自分自身の評価も気にする必要はないんだということ、イエス様にあって私たちはいつも100点なんだということ、そして私たちは神様の隠れて本当に向き合うということを大切にしましょう。そしてその神様との関係を人の評価を上げるために用いるのはやめましょうということですね。他にもどんなことでも今促されていることや聞かされていることがあれば、それに応答していただきたいと思います。じゃあしばらくそれぞれで祈りましょう。